皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。4月が始まりましたね。この番組も16年目に入ります。いつも聞いただきありがとうございます。毎月季節の話題や大切なメッセージとともに番組を送りさせていただけることを本当にありがたく思っています。これからも豊かな時間をご一緒できれば嬉しいです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さて、東京ではすでにお花見を楽しまれた方も多いでしょうか。先月3月には雪が降ったかと思うと、初夏のような暖かい日もあり、気温の変化も大変大きいこの頃ですよね。ところで、その3月にですね、台東区にあります下町の洋食屋さん、レストラン Q さんでのロケに立ち会わせていただく機会がありました。このレストラン Q さんには、僕は日頃からお世話になっているんですけれども、こちらは昔からの懐かしい洋食の味が楽しめるお店なんですね。本物の味といいますか、プロの味が堪能できて何度も食べたくなるお味なんですね。本当に毎回ですね、もうメニューが100種類以上あるので何を食べようかと迷ってしまうんですけれども、とてもね、こう懐かしい味をいつも楽しませていただいているわけなんですね。そしてですね、ちょうどそのロケがあってご縁がありお会いさせていただいた元純烈の小田井良平さんから、なんと素敵なメッセージをいただきましたので、ここでご紹介いたします。それでは、お聞きください。
どうも皆さんこんにちは。ラポール心と音のハーモニーをお聞きの皆さん、小田井良平でございます。本日は縁ありましてレストラン Q に来ておりまして、一緒にロケをやらせていただきました。お邪魔したら、なんと素敵な声の方がいるなと思ったら、いつも朗読をやってるということで、このラジオをお聞きの皆さん、これからも聞き続けてください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。急遽お邪魔いたしました、小田井良平でございました。そしてレストラン Q のマスター、はい、お名前
元部純子です。よろしくお願いします。
ご飯食べに来てください。ありがとうございました。
はい、ということでですね、貴重なメッセージをいただきました。いや、本当になんか出会いってね、特に4月は出会いの時期でもありますけれども、なんかすごくありがたいご縁が続くなというふうに感じています。ここで、企画公演のお知らせです。いよいよ今月末に迫りました自主企画公演、響き合う物語ストーリー18、4月29日火曜日、そして祝日でもあります昭和の日の夜に開催をいたします。あなたに伝えたい優しさをテーマにお送りします。会場は今回も代々木、そして北参道にありますグレープス北参道さん。共演はバイオリンの橋本愛さん、東京ネットラジオのパーソナリティでもおなじみのギタリスト曲さん、そしてシンガーソングライタージャズピアニストの森田龍也くんです。今回もホッとできる時間、そして何か気づきにもつながる作品を書き下ろしでお送りしますので、ぜひお越しいただけますと嬉しいです。会場は午後6時、開演は午後6時半です。ここでモーメントオブトゥルースのコーナーです。心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今月取り上げる言葉は、自分の夢にとどまらずみんなの夢にです。これは心のスケールを広げることとも言われるんですね。自分自身だけの夢ではなく、もっと大きな視野、世界を見ていくということでもあります。一人でできることは限られていますし、周りのご縁ある方々と同じ船に乗っているという感覚を持てると、協力して素晴らしいことを成し得る可能性が増してきますよね。特に日本に生まれ育った、ね、私たちはお互いを思いやり、そして協力していく心を持ち合わせているんじゃないかなと思うんですけれども、この考え方を忘れずに生きていきたいですね。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。 素敵なギタリストさんにお越しいただいております。お楽しみに。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah.メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは今回4回目のゲスト出演でもあり、東京ネットラジオの DJ でもあるギタリストの曲さんです。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギタリストの曲です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、なんか前回お越しいただいたのは2023年の11月だったということで。
そうでしたっけ、もう。
そうなんです
けど、ね。1年半ぶり。
ね。
そうですか。
ありがとうございます。
全然ついこの間あったよね。
そんな気がするよね。
しますね。カドさんなんか常によく会ってる感じがするから。
なんかね、そうそう、なんかやりとりとかもね、時々。
波長が一緒っていうかね。
本当ありがたいことです。なんか、でもギタリスト、もうこの番組を聞いてらっしゃる方は、曲さんのね、前回のゲスト出演の時もお聞きいただいた方もいらっしゃると思うんですけれども。
言いますかね。
うん、
ありがとうございます。
はい、
もしそうでしたら、
ね、ちょっと少し空いてしまっているということもあるので、まあ、改めて自己紹介をお願いできればと思います。
あ、はい、ギタリスト、ギター講師、そしてね、今のご紹介いただきましたけど、こちらのね、東京ネットラジオの、マガリズムステーションという、
はい、
パーソナリティをやらせていただいてます。マガリと申します。菅野さんとのお付き合いも、うん、10年じゃ聞かない。
そう、この番組が16年目に入ったので15年は、
マガリズムステーションの前にちょっとブランクがあるんですけど、インストルメンタルジャーニーという、
はい、
インスト専門の番組をやらせていただいてまして、うん、そうですね、そちらが長寿だったので
ね、マガリさんの方が先に番組をね、
そうですね、
はい、持っていたので、
あとそうですね、ラジオ DJ やらせてもらったりとか、あとマガテックっていう、
はい、
ロックインストのバンドをやらせてもらったりとか、
うん、
日々、はい、やらせていただいてます。
はい、あのですね、マガリさんの番組もね、すごい癒されるというか、なんか、まあ、声も癒しなんですけど、
いや、菅野さんにだけはあれです、そのままお返しします。
いやいや、
そんなとんでもないです。
なんかね、本当は波長も合うし、なんだろうね、音の声のトーンがまた聞き心地がいいというか。
いや、ただやっぱりね、プロと素人ですから声に
関して言うと、とんでもございません。
やっぱりそれはね、全然もう足元にも及ばないでございます。
いえいえ、まあ、そんな曲さんなんですけど、最近の活動はいかがですか？
いや、もう最近、今日ここに来た理由はね、一つか、
もうね、先ほどもね、お話しましたけど、
そのために来ましたから、
はい、冒頭でもお伝えしましたように
、というと、このあと僕の番組の収録もね、
そうなんだよね、
ちょっとネタバレしちゃうと、
そうなんです、企画公演にね、今回、曲さんにも出演をしていただくということで、コラボがね、あるんですよね。
響き合う物語、
はい、
18回になるんですか？
18回目になります。
年1ぐらいなんですか、これ？
そう、年に1回から1回の年と2年やる年とかこれまでにあって、今日も1年、
20年目ぐらいの企画って
ことですよ。でもね、ちょうどラジオと同じなので、
は
い、15周年の公演が今回になるんです。実は
そうなんですね。
はい、
ありがとうございます。
ということでね、まあ、曲さんとは以前もね、別のイベントで一緒にね、共演したことはあるから、全く初めてではないよね。
1回だけでしたっけ、スリードアーズ。
1回だけ、スリードアーズというね、
2019年に、
はい、
1回だけじゃないすごい気がしますよね。
なんか打ち合わせとかではね、頻繁に会ったりとかお話ししてるから、
よくやってる感じがします
ね。いや、なんかね、でもついに僕の公演にもお越しいただけるということで、
はい、
すごく楽しみにしてて、
こちらこそ、菅野さんのね、 あの企画のプリキュア物語っていうネーミングっていうか、あのフライヤーっていうか、
はい、
ポスターよくあの拝見させていただいてたので、
うん、
あのいつ声かけてくれるのかなってずっと待ってたので、
お待たせいたしてまして、
はい、でね、あのグレープスさんですか、北サンド、
そうそう、うん、グレープス北サンド
という、もうね、あの名前はもちろんちょっとあの知っているの で、うん、でただ僕がね、あの出させていただくのは初めてなので、
とても楽しめる場所だと、
なんかすごく楽しみですね、うん、今回はね
本当にアコースティックな音がとても合う場所で、うん、あのインストゥルメンタルもすごく雰囲気として合うんじゃないかなと、
うんうん
う
ん、
思います。
そうですね、菅野さんのストーリーに、
はい、
あの僕がインプロビゼーションでギターを乗せていくと、うん、でバイオリンの方とピアノの方もいらっしゃるということで、ね、
そう、マガリさんとの2人の、コーナーもあるし、
そうですね、
4人でね全員でというコーナーもあるので、いろいろな音とかお話を楽しんでいただけるかなと思ってます。
これもう1ヶ月切ろうとしている、
もうすでにそんな感じですね、
はい、
はい、
そうですね、間もなく1ヶ月後なんですけど、
はい、
今のところゼロです、僕のその朗読のあのストックはこれからリハがねあるので、
そうだね、
その時にちょっとインプロでこんな感じかなっていうのが、
逆にその時に聞いてのインスピレーションというか、
うん、
こうイメージがまた本当にね新鮮で、
そうですね、結構分かれると思うんですけど、あの準備した方がいいタイプの方と、
うん、
ね、その場のなんか
即興というかね、
そう、まあ、あの本番即興はちょっとやっぱりそのさすがに怖いので、
うん、
結構その今の心境としては、
はい、
リハーサルまでは何にも用意していかないでいこうかなとは思ってまして、
うんうん、とても楽しみ
なんかその時になんか降ってきたあれで、
うんうんうん、
でまあ菅野さんに聞いていただいて、
はい、
で OK いただいたらそれで、
うん、
ブラッシュアップして本番臨もうかなと思ってますけど、
いやめっちゃ楽しみです。なんか今ねお話しながらその2019年に一緒にやった時のことをいろいろ思い出して、
うんうん、
あなんかその音を感じた時の感動とか、うんうんうん、思い出したので、またそれが本当にねリハも楽しみだなと。
ありがとうございます、うん、あの時は僕おそらく朗読の方と初めて、ほぼほぼ初めてだったんですよ、ちゃんとした
こと、ね、そんなことお話ししてたよね、
で、うん、ほらあの広島すみさんっていうピアノの劇版のなんかあの、
はい、
スペシャリストみたいな方が、
はい、
ほぼほぼリーダーだったじゃないですか、うん、だからあの時は結構なんだろう、不安というかそのノウハウがないので自分の中で、うん、
初めてだとね、
うん、どういうタイミングでどういうのっていうのがなかったので、
うん、
結構探ってましたが、
うん、
あのあとまあ1回か2回またちょっと朗読というか、
うん、ね、されてるもんね、
楽器があって、うん、ちょっとまた別のなんか場数を踏めたので、
はい、
今回は少しあのちょっと余裕があるのかな、
うん、
どうなのかなっていう、
いや絶対そのこれまでに重ねている経験とか、
うん
ね、そのコラボのなんか感覚とかっていうのがすごく役に立つんじゃないのかなって思います。
僕は自分のソロコンサートで、
うん、
結構最近も定着して必ずやるコーナーがあって、
うん、お客さん
にその場であなたに1曲プレゼントっていうコーナーを実はやってて、
すごい嬉しいよね、お客さんの、はい、
ありがとう
からすると、
だ結構そのインプロの極みなんですけど、
うん、
お客さんで指名して、
うん、
例えばじゃあクリスマスコンサートだったら、クリスマスの思い出をこうその場で語っていただくんですね、
うん、
でその場でインスピレーションで僕がギターを弾いて、でこの曲はあなたにプレゼントしますっていうコーナーをやってるんですね、
うん、
だから、まあ、なんかその辺もちょっとこう自分の経験値として加わってきたので、
うん、いやすごい素敵だよね、
ね、なんか結構そういう自分っていうのが、うん、ここ最近ですね、
あ本当に、
うん、
そうなんだ、
もともとねロック育ちなので、なんか感覚的にやってみろよっていう育ちではあるんですけど、なんかまたちょっとこうなんて言うんだろう、こうやっぱこうなんか静かな感じなわけじゃないですか、
は
い、
うん、
なんかこう他の楽器がバーってラウドとなってるわけじゃなくて、
うん、
だからまたねなんかこう、でしかも今回ピアノの方とバイオリンの方もいらっしゃるじゃないですか、
そうだね、
これあの一緒にやるコーナーもあるんですよね。
一緒にやるお話が
ありますよね、
うん、あるので、
も楽しみですね。
でしかも朗読と音楽って意外と静かっていう風に思われがちなんだけれども、まあ、ドラマとか映画もそうなように、なんていうのかな、盛り上がるところはすごい盛り上がったりとか、あのいろいろな場面があるから、なんかそのもうなんかライブ感というか、そのいろんなドラマをあの目の前でお届けできたらなというような感じで作っているっていうのが近いかなって思います。なのであの思いっきり奏でるところは思いっきりで全然大丈夫で。
そうですね、うん、なんかま、どういう感じになるかも楽しみですし、
うん、
やっぱねその、ま、スリードワーズの時っていうのはスリードワーズっていう名前だけあって、
うん、
一応3人が主役、
そうだったね、
3等分の、うん、主役というか、うん、ああいう感じだったんですけど、だったじゃないですか、うん、だけど今回ねあくまで川野さんがその中心にいるっていう舞台なので、うん、より菅野さんのそのワールドがお客さん菅野さんのファンの方が来るわけだし、
うん、
まあサポートっていうのもおかしいですけど、スイードワーズの時は僕と菅野さんは対等 の、
うん、
ボリュームだったけど、うん、今回は僕は一歩後ろに下がるわけなんで、
うん、
なんかそれも楽しみですよ非常
に、ね、またこれまでとちょっと違った
感じが、
ね、で音楽のコーナーもあるから、そこは本当に、ね、曲さんをはじめアーティストの方が前面に出て、
うん、
そういういろいろな人が主役だったりとか表に見える時間をなんか楽しんでいただけたらなと。
そうですね、うん、また今までのどれともちょっと違うんじゃないかなっていう経験が ある予感がしていますね現時点ではね。
かった、まあ、お話もね結構いろいろと考えて、その今伝えなくてはいけないメッセージとか今大事だなと思うことを盛り込んで言葉にしているので、なんかそのあたりもねこう演奏される皆さんもお聴きいただく皆さんも楽しんでいただけたらなというのが、
うん、ね、
なんか思いとしてあるんですよね。楽しみです本当に
ですね。来週リハーサルですもんね。
ね、早いね、もうね。なんですけど本当にもうそのリハもなんかリハ自体も楽しいし、
うんうんうん、
本番もちろんね楽しいし、まあっという間に過ぎてはしまうんだけれども、うん、なんかその瞬間にしか味わえないものを
ね
みんなで一緒に作れたら嬉しいなと。
うん、4月は菅野さんと怒涛のあれだよね、毎週のように会う
何回もね
スケジュールがね、
リハーサルが結構今回は ね、
ありますね、
うん、予定されているので、まあ本当それも楽しみだし、
うん、本当です、
ね、さあそしてね、そう、曲さんの番組についてもね少しお話をねお聞きしたいんですけれども。
ありがとうございます。
もう一回タイトルを、
曲リズムステーションですね。
はい、
はい、
これはマガテックとリズムをかけてる、
マガリとリズムをかけてます、ね、まあどっちでもいいですけど、まだ時間大丈夫ですか、
うん、
インストゥルメンタルジャーニー、これ結構自分のラジオでもずっと言ってるんですけど、
はい、
インストゥルメンタルジャーニーってのはその名の通りインスト限定、
うん、
インストゥルメンタルの番組、
はい、
その自分はもう基本的にインストしかやってないので、うん、メインは、まあ、自分のかける音楽もインストだし、ゲストさんもインスト限定だったの で、
うん、
でそれが一回終わって、
はい、
でちょっと新番組をやってみないかって、ね、この社長さんに言われた時に、
う
ん、結構すごく何をやったらいいか分かんなくなって最初、
うん、
どういう番組をね、やるのが、
みたいな、
結局同じことをやってらないとするならば、
うん、
なんですかね、インストゥルメンタルジャーニーを、まあ、超えるとも違うかもしれませんけど、
うん、
まあ、同じだけの熱量で やらなきゃいけない、でも違う番組って言った時に、
うん、
どうしようと思った時に、
うん、
すごくふっと肩の力を抜いて、
はい、
コンセプトを決めない方がいいと思ったんですね、
うん、
でそれっていうのは何でもあり、じゃあ今日はラーメン食べます、今日は何しますそういうことじゃなくて、
うん、
コンセプト自分、
なるほど、
もう自分っていうコンセプトをひたすら発信して、僕っていうもの、うん、音楽活動でもそうですし、僕の考え方もそうですし、
うん、
ていうものを発信して、コンセプト自分っていうものを やればもちろんその続くだろうし、
はい、
いつ嘘を偽りないだろうと思ったんですね、
うん、そうだね、コンセプト自分だったらね、
そうです、うん、だからリズムっていうのは一応自分の人生とか、
はい、
なんか生き方とか、
あ、そうだね、
そうです、うん、でリズムはまあ音楽のリズムでもあるし、
はい、
あとあのこれはあのピアノヒュースさんからのちょっとあのインスピレーションでもあるんですけど、
うん、
曲がりイズムにもなるじゃないですか、
うん、
リズムじゃなくてあの切るとこを変えると、うん、イズムって主義とか生き方ですよね、
うん、
だそのリズムとイズムをかけて、
うん、
まあ、ステーションではその皆さんが集ってくれるっていうところで、
うん、
自分をひたすら発信しようかと思っています
、ね、なるほど、はい、いやすごい、それは、ね、曲がりさんの番組を聞くのもね楽しみので、皆さんもね、ぜひお聞きいただけたらと思います。それではですね、一度 CM を挟んで、続いて朗読のコーナー、そして曲がりさんの楽曲をね、お聞きいただくコーナーと進んでいきたいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読、このコーナーでは毎月さまざまなお話をねお届けしているんですけれども、今回もうさぎ一家の居候の新しいシリーズですね、その第3話をお送りしたいと思います。前回はですね、鴨の橋のゆるが町というか村を歩いている時に何か会話が聞こえたので耳を澄ましてみますと、馬が盗賊に人参を高く売られようとしていた場面だったんですね。そこでゆるはいよいよ発言をするわけなんですけれども、今日はそこの場面からお送りしたいと思いますので、ゆると馬と盗賊の会話をお聞きいただけたらと思います。ゆるは馬のことがかわいそうになって切り株から立ち上がると、盗賊と馬に近づいて聞きました。
人参1000円もするわけないじゃないか。僕は田舎の方から来たけど、人参って捨てるほどあるんだよ。
そうなのですか。
お前余計なことを。
盗賊は言いました。
こうなったら、お前たち二人とも人質に取ってやる。ん？そこの鴨の橋。お前この辺じゃ見かけない顔しているな。
イルは、顔で遠くに見える塔のような建物を指しました。
僕はあそこに行かなくてはいけないんだ。
盗賊はそれを聞くと顔色を変えて言いました。
なんだと、あそこに行くだと。言っとくが、あそこだけはやめておけ。無事に戻れた奴がいない。俺たち盗賊仲間だってあそこだけは決して近づかないんだぞ。
僕はあそこに行くよ。
盗賊さんも一緒にどうだい。
こいつちょっと行っちゃっているな。関わらない方が良さそうだ。今日のところは見逃してやる。いいか、あそこだけはやめといた方がいいぞ。
そう盗賊は言うと、あっという間に走り去ってしまいました。馬は言いました。
あの、助けていただいてありがとうございました。私はベルカナと言います。もしよろしければ、助けていただいたお礼に、私もご一緒させていただいてもいいですか？
いいよ、僕はユル。一緒に行こう。
ユルもベルカナも嬉しそうです。二人は、ゆっくりと小さな村を見て歩くのでした。はい。うさぎ一家の居候のお話をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。
これ結構佳境というか、ちょうどクライマックスぐらいなんですか。
これね、まだね、結構前半、ね、
あ、前半なの、
前半なのですよね、実は。
そのゆるが行こうとしてるところに何があるのかな。
そう、結構それはね、実はこの前の章のところからもなんかちょっとそこはミステリアスなお話で、ちょっと今回はのどかに始まっているものの、だんだんといろんな人物が出てきて、ちょっと確信に迫りつつあるっていうところなんですね。
これは菅野さんのその作品、
あ、そう、オリジナルでいつも書き下ろしているものなんですけど、
すごい素晴らしいですね。素晴らしいですね。
ありがとうございます。
引き込まれますよね。
いやいやいや、
当たり前ですけど。
ございません、本当。
続きってすいません、ちなみに今あとかなりボリュームあるんですか。
これ多分今でもちょうど折り返しぐらいだと思うので、この第2話というか新しい章は、なのであと3回4回ぐらいで、また次の章に行くみたいな感じになっていくので、
とりあえずゆるの向かった先に何があるのかがね、
そう、それが本当にこの話のポイントになるので、
そうですね、
ね、ぜひお楽しみいただけたらと思います。
続き、あの、そのライブ当日でもいいんで、
はい、
それ違う、ラジオか、
ラジオね、はい、 いや、ありがとうございました。はい、じゃあここでね、あの、曲がりさんのオリジナルの楽曲をお送りしたいと思うんですけれども、はい、今日は何という曲になりますか。
はい、最新デジタルシングルで、はい、チャームリーというシングルです。
はい、はい、それでは早速お聴きいただきましょう。曲がりさんでチャームリーをお送りしてます。
ありがとうございます。
あ、素敵な曲、なんか軽快だし、
今年の2月6日に、
はい、
デジタルシングルとして、
おめでとうございます。
アートユーズミュージック名義で、
うん、
していただいております。
いや、なんかこう先に聞かせていただいてるような感じですごい、
はい、
嬉しい
です。カントリー、アコースティックカントリーで、
うん、
まあ、ちょっと親バカなんですけど、長女の、僕娘が2人いるんですけど、うん、長女の曲がまず、ファーストアルバムに入ってる
んです。そうなんだ。
そうなんです。で、ちょっと上のお姉ちゃんだけだと、
うん、
もちろんかわいそうなので、
そうだね、
これ下の、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、生まれたばっかの時に、
うん、
リチャムリチャムって呼ばれてたんですね。
あ、そうなの。
リチャムリチャムっていう、
うん、
まあ、ちょっと本名捨てますけど、リチャムリチャムって呼ばれてたんですよ、
うん、
リチャムリチャムリチャムリチャムリチャムリ
あ、なるほどそうなんだ。
そうそう、リチャムリチャムチャムリみたいな、
うん、あ、じゃあなんかね、娘さんはずっとなんかこの曲を聴くたびに自分の曲っていうのが感じられて、
あの、感じられてなのか、この曲流すと消されますね。
あ、そうなの。
なんだろう、反抗期なのかって。
いや、でも素敵だよね、曲が、ね、お父さんが曲を作ってくれてるなんてね。
まあ、親バカなんですけど、実はその 娘の曲もあるし、うん、僕結構両親の曲もあるし、うん、あと妻あの奥さんの曲もあるし、うん、結構僕人に対して曲作るようになったんですよ。
あ、素晴らしいね。それは
それがね、やっぱりそのバンドの時はやっぱりメンバーが4人もいるし、うん、なんか全然そういう気持ちにならなくて、バンドの時は単純にかっこいいとか、うん、なんかいいとか、なんかそのもっとなんか僕はなんかもっとこう単純ってほしいですけど、うん、あの直感的な感情だったんですけど、うん、ソロでこうちょっとアコースティックな感じになった時に、なんか身の回り自分の人生に登場してくれてる人たち、
うんうんうん、
に対して曲を作りたいってやっぱ思うようになって、
なんて素敵な、
はい、って言うと本当ね、なんて素敵なって言ってくださるんですけど、やっぱなんか なんて言ってるんですか、やっぱただ作ってもしょうがないじゃないですか、うん、やっぱり、
うん、
でそれが例えばなんて言うんですかね、やっぱりなるべくもう逃げらんないって嘘偽りないテーマの方が、
うん、そうだ
よね、いいなって、やっぱ後からこれはこうなんだよってやっぱ 言いたいなと思うようになって、うん、でこれはそのちょっと下の子の、
ね、なるほど、いや、ありがとうございます。そういう思いがあったのは
2月6日発売日なの、2月6日誕生日なんですよ、
はい、あ、そうなんだ
そうなんです、
はい、はい、いやでも本日ねお越しいただき本当にありがとうございました、は
い、ありがとうございます、
はい、ラポール心と言葉のハーモニー、東京ネットラジオの提供で、お送りしました。それでは、企画講演の方もぜひお越しください。
お願いします、
はい、それではまた来月お会いしましょう。どうもありがとうございます。
さよなら。